バルーンチャンネルです。このチャンネルはデザインと社会学をテーマに毎回一つのトピックを取り上げてお届けします。今回のテーマは雑誌広告ボリューム414を取り上げてお話しします。こちら私初めて見る感じのすごい布で囲まれた雑誌、布の表紙っていうんですかね、ちょっとこうテロンとしてる雑誌なんですけど、清水さん、これはどういうものなんでしょうか。
これ、編集長がね、2号ぐらい前に変わったらしくって、こういう想定なのは多分今回が初めてなのか、この著作っていう特集があったからなのかと思うんですけど、博報堂さんが出してる広告代理店の、出してる、何なんでしょうね、カルチャー誌みたいな。広告にまつわる特集が多いのかなって思ったんですけど、この、編集長の僕存じ上げない小野さんに代わってから、もうほんと硬派な、なんかジャーナル誌というか、こう論文集じゃないですけど、かなりこう硬い内容になってすごいいいなと思って取り上げようと思いました。
結構サイズがね、大きくて分厚い。もう私のイメージで言うとこう、ファッション雑誌の2倍ぐらいあるような厚さが気がするんですけど。
あ、厚さね、厚いですよね。
はい。これ、うん、で、ちゃんと中も文字が結構あって、
読み物。
そうですね、お値段いくらぐらいなんですか、これ。
これ2000、紙の方は2000円なんですけど、面白いなと思う、著作っていうあの特集でデータだけ200円で出る。多分セブンイレブンとかコンビニエンスストアでデータをダウンロードして自分でコピーできるみたいなバージョンがあって、それは多分200円とかこう10分の1の値段で売っているという、
なかなかチャレンジングですね。
ね、これもちょっと面白いですよね。こうコピーが売っているというかね。で、なおかつ、この著作という、特集に、ちなんでっていうことではないか、ちなんでなのか、すべての内容、論考とか、インタビューとかが、クリエイティブコモンズライセンスが付与されていて、基本的に商用に限らず、もうコピーして使っていいよみたいな、ほぼほぼクリエイティブコモンズの、ね、ライセンスが付与されている。
珍しいですよね。
珍しいんじゃないですかね。
普通、ダメだからねって書いてあるぐらいの感じが。
そうですよね。確かに。そうそう、今回は、それぞれの、著者が違うので、テーマごとに、一個一個、ここまでは改変はダメだけど、商用非商用は可能ですとか、なんかそういうようなことが、ね、書いてある。なかなか面白いと思う。なんかすごいこう硬い感じの雑誌になっていいなって思いますね。
とちなみに今私過去のアーカイブを見たんですけど、これ編集長新しく変わって2冊目で、
はい、
前回の編集長の時のタイトルをねちょっと読みますね。クソったれ穴埋め主義、失敗したってなんとかなるさ。で次が、ルールなきツールたち、便利一辺倒にはもう飽き飽きだ。で、からの、奇抜な情熱、場外ファールボールをかっ飛ばせっていう。個性は出てますよね。
もう代理店っぽい感じがね。
はい。
いや、そう、だから、広告昔からあるんですけど、あんまりそういうのは買おうと思ったことはなくて、ちょっとこう、あれだなって思いながらなんですけど。
で、今回の、編集長が変わられて、前回が1号目だと思うんですけど、前回のテーマがもう価値。結構シンプル、
ね。いいですね。
で、今月号のテーマが何でしたっけ、
著作ですね。
著作。
コピーライト。ね、はい。もう漢字2文字の熟語でいくっていう、
ね。そうですね。ちょっと次も期待しちゃいますよね。
ね、何するんでしょうね。そうそう。なので、著作にまつわる、広告業なので、かなり幅広い内容が、なんですか、これだけ読めばとは言わないですけど、いわゆる、よく最近言われてたら何だろうね、オリンピックのロゴ的なグラフィックのデザイン、音楽とか映画から、あと中国の、なんていうんですか、著作権に対するマインドみたいな話とか、
はいはい、
各国のその制度に対する、設計思想というか、こう考え方とかですね、契約書の話とか、多岐にわたる、その特集の中にそれぞれのこう記事があって、なかなか面白い。アート、あとプロデュースとか、そこら辺も入って、これはね、面白いなと思って、
抽象的な大テーマを設けて、いろんな人がいろんな視点からそれについて
そうですね。
語ってる感じですね。
そうなんですよ。
なんか面白い記事というか、書いてるやつありました？
いくつか、
もう
こ
動
れが、
画30ぐらい、30人ぐらい書いてるんですかね。結構いろん
ど
な
れぐ
人
らい、
が書いてますよね。
そうですね、30ぐらいあるかも。
うん。
いや、面白いのは一個一個取り上げようと思いつつ、さやさんがヒートアップしそうな芥川賞の、件もありまして、
古市さんのやつ
と
です
か、
か？
それからやる？一番最後にしておきますね。
もう何でも、清水さんが 気になったやつから。
気になったやつね。ちょっと気に、面白い、インプットとして面白いなみたいなものをね、いくつか。一応デザインの、デザインの観点からだと、グラフィックのデザインとか、あと、プロダクトの、椅子とか、そういうものが取り上げられていて、で、これは皆知ってるのか僕は知らなかったんですけど、その椅子も結構難しいじゃないですか。なんていうんですか、もう座面があって、足があって、背もたれ、まあ、はい、あの、背があって、肘掛けがあるかないかみたい
そうですね、なんかひねったろうと思って、座るとこなくしたらもう椅子じゃないですもんね。
そう
だからあ
そう、
ま
そうなんですよ
り
ね。機
変な
能
ことで
的、
きない。
っていう、椅子を取り上げたものが中に1個あって。で、ワイチェアって有名なハンス・ウェグナーっていうデンマークかな？デザイナーさん作ったワイチェアってあるんですよ。日本でも有名だっていうか、日本だと妙にポピュラーな、山際とかに売ってるんですか。こう、みんなワイチェアがいつか買いたいみたいな、ある。ワイチェアあるんですけど、もちろんオリジナルだしデザインもすごい綺麗で名作って言われているものが、でも実は、本人も明言してるリス、なんていうの、こう、参考になるプロダクトがもともとあったというか、中国の椅子、クアンイっていう椅子があるらしいんですけど、故宮博物館に載ってるというか、収蔵されている。
なんかパクリじゃないけど、こうエッセンス
す
と
ご
し
い、
て
似て
は
るんです
参
よ。
考にしたようなやつですね。
牛の背もたれとか、背もたれがこうカーブになって、肘掛けにこうつながる形とか、すごい似ていて、あ、そうか、なるほど。もちろんデザインも全くゼロからのオリジナルとかっていうのって、難しいよね、みたいな。で、こういう名作も、もともと引用じゃないですけど、参考にしたものがあるんだなっていうのが、写真付きで載っていて、引用元はウェブサイトなんで、これは大丈夫なんでしょうね、きっとね。コピーライトって言ってるぐらいだからね。こういういろんな名作の写真が載っているので。そうかな。だから、そういうインスピレーションみたいなものがあって、プロダクトができてるんだなっていうのは、非常に面白いなと思ってですね。
本人も明言してるんです
もう
ね。
なんかインタビューで答えてるって書いてました。僕それ知らなくて。本当にオリジナルです。綺麗だなって思ってたんですけど、必ずしもそうじゃない。ことらしいですよ。ワイチェアって。綺麗な。最近色がいろいろで、黒色とかね。もともとは多分木の、生木の色というか、
割と白っぽい感じ
と
ですね。
か、桜の木の、こう、素地のままとかだったのが、塗装したバージョンが出たりとかして、綺麗だな、み
あと
たいな。
日
感
本
じ。
人のあれで言うと、21世紀美術館のうさぎチェア、本当の名前なんて言うんですかね。うさぎみたいな、
本当
並ん
の
であ
名
る
前
や
知らない
つ。
い ありますね。
あれ、有名ですよね。有名っていうか、
有名なんだ。
Facebook のアイコンによく人々がしてる気がします。
おー、そうです
なんか
か。
座ってうさぎ並んでるみたいな。
なるほどね。あれ多分、サナ
そう
ー？
ですね。
20世紀美術館の建
あれ
築
自
家の
体
ね。
も全体も。
確かにね。壁画というかね、大きな面の絵画もあって。面白いですよね。面白いというか、綺麗ですよね。
もちろん私もあそこ行った時写真撮ったんですけど、あれをアイコンにしないように気をつけたいなって思いますね。
いいじゃん、別に、アイコンにしても。
いやいや、気をつけたいなと。
他の人と被ってしまうから。
個性狙った結果没個性になるっていうすごい
なる
危
ほ
な
ど
い椅子の
ね。
並びだと思いますね、あそこ。
今もあのレイアウトなのかな。
ずっ
どうなんでしょう
と
ね。
何回か行ったけど、ずっとあのまんまですもんね。
ああ、そうですか。なるほど。そうかそうか。まあまあ、椅子はね、かなり、まあ、限られてる。まあ、狭い、こう、なんていうんですか。プロダクト一つなんですけど。まあ、皆さんが使うものというかね、多くの人が使うもので面白いと思いつつ、やっぱりメインは著作権法とか、
はい。
なんていうんですか。まあ、オマージュ、引用、模倣とか、盗用とか、剽窃とかな、まあ、似たような概念の言葉があって、まあ、じゃあ、どこまでがダメで、どこまでがクリエイティブなのかみたいな、
はい。
まあ、話が、まあ、多くなる。で、それを制度の側から見ていくと、まあ、こういう差があるよみたいなことが書いてあるの。面白くて。
また別記事の
別の
や
記
つで
事です
す
ね。
ね。
タイトル、なぜ日本はコンテンツビジネスが下手なのか。下手なんですね、コンテンツビジネスね。
いや、クールジャパンとかやってますけどね。
クールジャパンどこ、経産省って、あれどこがでしょ
どこやってるんですかね。
う。何や、文化庁か。
でも、ちょっとクールジャパン今は助成できないけどよろしくって言ってましたね。
どういうこと？助成できない。
あ、助
ああ、
成、
今の状況
はい。
で。あれ大事な時なのにね。
明けない夜はないって言ってまし
ああ、
た。
そっかそっか。
は
そう
い。
でしたね。声明を出してましたね。なるほど、なるほど。まあ、ね、そのクールジャパン、特にサブカルチャー、日本でサブカルチャーと言われてたアニメーションとか漫画とかゲームとかもね、入ってると思うんです。日本におけるコンテンツ市場、約12兆円あるらしいですよ。
日本国内だけでってことですかね。
日本における、だから多分ね、
なんか
じゃ
こう、
結構大きいイメージが。
そうですね。かつてのちょっとこう、アンダーグラウンドだと思ったら、だいぶ表に出てきて、
ああ、
お
まあ
金に
確か
な
に
るようになっ
ね。
た気がします
まあもう
ね。
メインストリームな感じですよね。そういう意味ではね。
とはいえ、日本としては下手だっていう記事なんですよね、それは。
なんかまあその理由を、まあ単純に12兆円のマーケットの大きさは大きいけど、コンテンツ産業の規模をその国の GDP 比で見ると、日本はまあ12兆円ってサイズだけど1.6%に対して、
はい。
アメリカは2.5%、韓国2.3%。
なる
かなり
ほど。
差が開いている、だって。
なるほど。数字だけで見るとあれやけど、一人当たりで見るともっと頑張れる余地があるんじ
あ
ゃない
るってい
かっ
うこ
てこと で
なんでしょうね。で、まあまあ、それは別に何かこの理由がっていうわけじゃないけど、その、アメリカンコミックみたいな、まあ、ジョーカ
すね。はい。
ーも
マー
そうだ
ベル
し、
コ
マー
ミッ
ベルコ
ク。は
ミッ
い。
クみたいに、著作者人格権と呼ばれる、まあ、著す、あの、作品を生み出した人の権利を、まあ、どれぐらいこう、重要視するかっていう、まあ、制度の設計と、あと、こう、日本人が持つオリジナリティ信仰みたいなことについて書いてるんですけど、で、まあ、その書いてる人が言うには、こう作品と作家が強い。だから、ここには例えはないですけど、例えば宮崎駿さんのこう映画って、ジブリの映画って、まあ、作家の個性がイコールそのまま作品みたいな、
はい。
作家のオリジナリティとか創造性とかに重視する、まあ、作家主義的な制度
そうですね。スタジ
と、
オジブリはあるけど、あれはもう宮崎駿が作りたいもの、描きたいものを、
そう
こう
です
ね、
ね。
他の人が色塗
や
っ
るた
ため
の
り、
器で、
音
実
が
際
出
もう
て
や
ため り。
るって言って会社もなくなっちゃいましたからね。
そうです
解散し
ね。
て。っていうのがまあ作家主義的な
うんうん。
もの。で、それは日本とかフランスがそういうように捉えられる制度に対して、まあアメリカも作品主義。
はい。
まあマーベルとかもそうです。分業が進んで。
そうですよね。前テレビでやってたのが、一つのコミック書くのに、もう世界中でテレワ
ああ
ー
ね、
クを
そう
して
そう、み
て、
たいですね。
僕は小回りする人、僕は色塗る人、描く人っ
ペ
て、
ン入れす
も
る人とか
う
ね、ストーリー考える
別々
人
で、で
とかね。
も完成するんですよね、それで、一
クオ
作
リ
品
ティで
が。
ね。
はい。
だから、どっちかっていうと、まあ、知財をこう抑えて、それをいかにこう、一つ一つ商品にしていくかみたいな、まあ、作品が大事と
はい。
いうような立場を取るのと、まあ、2種類大きくあるよね、みたいなことが書いてまして。だから、フランス、僕、まあ、フランスは日本に近いっていうのは、まあ、その感性が近いみたいなことをたまに聞くけど、制度もちょっと近いみたいで、かなりこう、著者、ん 著作者、
はい。
作った人の、著作者人格権っていう。まあ、日本だとこう、譲渡できない、まあ、絵を描いた瞬間に発生する権利と、
はい。
って言い方する。 すごい強いらしいんですよ。で、フランス、例えば誰かが描いた絵をテレビで流すときに、まあ、ニュースで流したりしたら、放送局のロゴが絵の中に、まあ、つくじゃないですか。別に絵に限らず、
マルシー、何々 TV みたい
ああ、
な。
そうそう、C ではなくて、テレビのね、
あ、
放
そ、
送
あ、そ
局
うか、
の。
そうですね。はい。
で、それを表示すること自体が、著作者人格権を侵害しているという判例もあるぐらいらしいです
もうその絵がある四角の中 に
勝手に
いろ
ロ
んな
ゴ入れ
も
んなと。
の。
いや、なんかまあ、すごい強いですね。そういう作家に対する権利が強いというか。まあ、それを保護と呼ぶのかどうかはわかんないですけど、まあ、日本も似ている。で、日本の国の人も似ているというか、マインドセットは近いのかなっていう感じがあるんじゃないかという話もありまして。
クールジャパンもフランスでやってますもんね。
あ、やってますね。
アニソンを歌ったりするやつ。
ね、受け入れられやすいんでしょうかね。
ね。
西野カナさん、
はい。
歌手の人が、ツイッターなのか SNS で失恋なら失恋の、
ネタを集め
そ
る。
う集めて、
はい。
で、それを歌詞にしてるとか曲にしてるみたいなの、あれ批判的な人が多かったんですか？まあ、例えばそういうのも例に出て、いやー、作家のオリジナリティ信仰が強いな、みたいな、なんかそういう書き方もされてましたけどね。
ああ、どうなん、でも、あれは、クランプと手塚治虫のことでも話します？
クランプと手塚治虫。手塚治虫も AI のやつですか？
あ、いえ、手塚治虫、虫プロあって、あれほとんど一人で書いてた。虫プロはアニメ用ですか？
だと思いますけどね。違うのかな？僕ちょっとそ
じゃあ
こ
手
まで。
塚治虫はもうずっと書いてたじゃないですか。一人で死ぬまでずっと書いてた。だして、クランプは最初から5人組とかですね、あれ。
ああ、確かにグループでね、言ってますもんね。
あれはどうなんでしょう、あれ一人例えばいなくなったり、ね、仲違いすることがもしもあったら書けるんですかね。
でもずっと同じメンバーかどうか知らないんでしょ？このユーザーというか僕ら受け手側は。クランプって顔見えないんじゃないです
そう、
か。見出てないんだ。
一応中のメンバーの名前はあるんですよ。なんとかさん、なんとかさんでやってるクランプですっていう。これ一応ずっと一緒なはずなんです
あ
け
れ、
ど
分
ね。
業なんですか？キャラクターはこの人と
わか
か。
んないですよ。
あ、そ
中
れ
が
わか
ど
ん
う
ないん
だって。あ、私が知らないだけで、ちょっと出
だ。
てるのかもしれないですけ
あ、
ど。
そう。
だからもしかしたら、日本のマーベルに近いのは、クランプの可能性がありますよね。
でも、まあ、近いって言っても、でも、マーベルの場合は、多分そこを、いや、そもそも、クランプじゃない人にも外注できるぐらいの、そういう感じなんですよ。作品さえいいのができたらっていう。クランプも、個人じゃなくて、まあ、複数のチームになるだけで、なんていうかね、作家性が強いのは、なんか似てる気もしますけどね。そんなにまあ、そんなに作品を知ってるわけじゃないけど。なんですって。
でも日本向けじゃないって言われたら、まあ確かにとは思いますよね、そのやり
割り
方
切った
が。
やり方が。
はい。
ねえ、なんでなんでしょうね。
ねえ。
ねえ。なんでなんでしょうね。
まあちょっと違いますけど、今ジャンプで連載してる80あるじゃないですか。
もう、目指してないけどね。
あ、すいません、先週終わったんだったかな。ナルト書いてた人が、
原作
原
と
作
し
して
、
て、書くのが、永遠の消防隊とか、ソウルイーター書いてる人
そうですね。
が書いて
大久保
て、
さん、
はい。で、あれ面白いなって思ったのが、最初結構ナルトにちゃんと寄せてたと思うんですよ。
絵の方
絵
よ。
の方、絵を。
そう。
はい。で、でもだんだんもう、グダグダの最終回に近づくにつれて、ちょっとね、宇宙に行ったんですよね、ステージが。最初はなんか地球っ
背景
ぽ
が
いと
宇
こ
宙に
で、
なるんですね。
はい。で、まあ多分宇宙に行くと、背景の書き込みとかも変わってくるっていうのもあると思うんですけ
まあ
ど、
まあ、確かに。
なんか線の太さが一定になってきて、のっぺりして、だんだん自分の絵に近づくっていうよりは、ナルトに寄せる気がなくなってきた感じの絵に
まあまあ、確かにね。
なって、なんていうんですかね、原作違うとこう持つ、なんですか、なんでこんな思んないんやろうなって思いましたね。
ね、どうなんでしょうかね。まあ、わかんない。背景とキャラクターの差がなかなかね、はっきりしない絵だったな。別にそれが悪いとは思わないですが、
そうですね、線の太さ全部一緒なんです
似
よ
てる、
ね。
似ててね、こう、読み取るのに、そういう意味で時間がかかるというかね、こうコストがかかる、ストレスがかかるような内容でしたけどね。いや、それ何の話だっけ？
作り手がいっぱいいる時の話をしたかったです
ああ、
ね。
作り手がね。ああ、まあ確かにね。なるほどね。いや、まあどっちがいいというわけではないけど、まあアメリカ、韓国もね、似たような感じなのかなと思うんですけど、まあ、コンテンツを、まあ、知財としてを展開できるような形で、まあ制度も、まあ人のマインドセットも、まあそういう方ですと。まあ大きければね、大きい。そのマーケットが大きければ大きいほどいいというわけではないでしょうけど、まあ制度から見ると、例えばそういう差があるんじゃないのみたいな話があって、そのだから、ファッションなんてもう本当、もっと、なんていうんですか、カオスというかね、
ザラの話してます？
ザラも H&M もこう、ファストファッションが、みたいなのはもうずっと言われているますもんね。
ですね、まあでも最近難しいなって思ったのは、私普通にいいなと思って買ったやつが後から気づいたら明らかステラ・マッカートニーのパクリだったんですよ。とはいえ、
ある
だっ
よね。
て自分がいいなと思って買ったし、使いやすいし、でも袖を外持って歩いて誰かに気づかれたら恥ずかしいとか、もう一周回ってそんなとこまで考えちゃうともう使えないじゃないですか。
まあ人によるんじゃないの。
そう
まあ
そう。
使
で、
え
まあ
ないよ
私は
ね。
使うんですけどね。
まあ使ういいんじゃない。
そう、だから、なんかその、私がそのカバンをパッと見ていいなって思ったのが、どこ、なんて言うんでしょう。まあ値段も含めていいなとは思ったんですけど、それ
な
は
るほど
こう、
ね。
究極の美しさをステラ・マッカートニーがもう、このフォルムみたいなのをなんか作ってて、それがトリガーになってるのか、なんかこう、値段も含めたいろんな、それが例えちょっとこう、形が若干変わって値段が安くなってもいいって思える理由が、なんか自分でもわからないんですよね。
それは何？放置されているのがっていうこと？あんまりわかんないよ。
その引かれるトリガーが何になってるのかがわかんないなって思って、その買う理由ですね。美しいから買うっていう、このカバンいいって思って買う動機は一緒なんですけど、気づいたらパクリっていうので、なんか、デザインが良かったのか、値段が良かったのか、なんかこう、本来の消費のされ方って何なんだろうなって思ったんですよね。
なるほど。
あと、あれも言うじゃないですか、ここ。例えば安くても、今、リプロダクト、ジェネリックの家具とか
あります
が
よね。
あっ
著作権が
て、
切れたやつね。
で、まあ、若い人っていうか、まあ、欲しいけど、すぐにはさすがに何十万する椅子が買えないって、人は、まあ、一旦ジェネリック買ってもいいじゃないっていう、意見は全然あると思うんですけ
もち
ど、
ろんね。
でもやっぱジェネリックになると、なんか最近、もうこれは元の椅子じゃないみたいなようなのもあるじゃないです
あ、ありま
か。
す、あります。
ジェネリックだからいいって言って買ったら、なんかもはやちょっと本来の美しさが損なわれてるものとか思
ああ、
う
美し
と、
さ、まあ、そうですね。確かに。
なんか難しいなって思うんですよね。
まあ、難しいですよね。なんか美しさって、もちろん主観的だし、かつ、じゃあ保護対象としてみたいな風に思うじゃないですか。だから話として、ちょっとこう、著作と違うのかなって僕も思ってたんですけど、でもこれ初めて知ったんですよ。フランスってね、EU の中でも、ファッションデザインにも、ちゃんと保護をするっていう国らしいんです。あ、ファッションデザインって、まあ今言ったみたいに、そもそも、パターンとか、ファッションデザイン、じゃあ、どっかのコレクションで発表したら、発表した瞬間に、保護対象にならない、まあソフトウェアとかとも一緒で、別にそれの写真を見て似たような形作っても、侵害に当たらないのが多分ほとんどだと思うんです。だから、似たようなものはすぐ、いろんなとこから
猛
出
ス
る
ピードで
し、
ザラが作ってるって
出
話
るし、みたい
で
な、そうそう。なんですけど、 フランスでは比較的そういう、まあ、ファッション、まあ、主にファッションデザインに対して、保護大事だよねっていう制度をずっと設計してたらしい。なんかね、18世紀の初めに、リヨンの絹織物のデザインについて保護したのが始まりなぐらい、
早い
はい、
ですね。
はい、はい。いや、ちょっとね、これはさすがに写真がないので、どの部分を、保護したのか、まあ、絹織物の衣装だと思うんですけど、パ
はい、
ターンという
柄
か、
というか、
柄、だと思うんですけど、なんかね、美の一体性理論という解釈が取られているっていう、これ初めて聞いて、ちょっと実用性のあるデザインであっても、美しいものは美しいのだから、作者の個性さえ発揮されていれば、すべて著作権で保護するという方針。
柳井総理がフランスにもおるな。
じゃ柳さんはそういうのじゃないですか。柳さんは別のアノニマスの人ですから。そうね。だから美の一体性理論って、理論をその元にしてるのかわからないんですけど、それで、フランスはもう EU の中でもフランスだけずっとなるべく綺麗なもの、美しいものを保護しましょうみたいな。もう一人でずっと、他の国はそうじゃないの。ずっとやってたら、2013年にドイツが追従したらしいんです。
逆に
そ
つ
う、
いてくるんですか？
みたいですね。ドイツも、今はですけど、そういう、まあ、美の一体性理論っていうそのものかは別にして、まあ、ファッションに対してきちんと保護しようみたいな、制度に変更しようとしてるらしいですよ。
ドイツファッション有名でしたっけ？
まあ、ジルサンダーはドイツ人です。じゃなくて。じゃわかんないけど、
そう
それ
か。
ほどね、あれ、だけど、まあ、綺麗なものに対して、先祖で守ろうっていうこと自体は、まあ別に、いいことというか、ね、一つのスタンスとしてあるのかな。もうアメリカは、まあ真逆。ファッションデザインの保護には消極的。まあ、わかりそうなもんですよね。
そうですね。でも話を聞きながら、こうフランスずっとそれやってるって聞い
うん。
て、もうそれで、なんか切磋琢磨が起きなくて進化するのかなって一瞬思っ
そう
てたん
そう。
ですけど、
そうですよね。
でもドイツがついてきて、しかも、ね、じゃあアメリカとフランスどっちがファッション有名かって言われたら、やっぱフランスのメゾンの方が、俄然
そうで
有
す
名
ね。
だと思うんですよね。
そうね。まあ、資本が今もうどこにあるかわかんないですけどね。
LVMA さん？
で、フランス？
あれ、どうなんですか？
コングロ
も
マリットになりすぎて、
う、大き
も
くなっ
う、大
ちゃ
き
っ
くなりすぎ
て、
て、
ど
実
こに
は、
足つけてんのが。
株式のほとんどのね、持ってる人ほとんどアメリカ人のかもしれないけど。あ、でも、まあそうですよね。うまくやってるんでしょうかね。
ね、結果的に保護した方がいいんで
そう
すか
そう。いや、
ね。
なんか、その特集の中の記事も、ファッションに対するその保護制度がそもそも有効かどうかみたいなのが着眼点で、今言ったみたいに、さやさんが言われたみたいに、いや、結局そうやって縛ってったら、切磋琢磨が起きない、競争が起きなくて、最終的に市場自体がシュリンクするんじゃないのみたいな点も問題として提起してるんですよ。だって、そんな保護するのに1日2日でできないから、まあよく言われることですけど、じゃあパクりましたってなって、訴えてやってって言った頃にはもうその服は売れない状態だったりもするし、じゃあ一度発表したものをね、言ったみたいに、じゃあ他の人は全然使えませんみたいになった時に、じゃあどうなるのみたいな、ような話が書いてある。まあ、でもとはいえ、フランスの考え方は面白いなって思いますよね。
そうですね。
美の一体性理論。全然意味がよくわかんない。
でもなんかフランスっぽいなって思いますね。
こじつけてるのか、そんなことはないよね。で、まあ、でも、ファッションもファッションで。多分、他の業界とは違う、著作権に対する考え方みたいな、慣例みたいなのがあるのかなっていう話がね、ありまして。はい。で、まあ、一番こう、さやさんが好きそうな、芥川賞選考のお話も、まあ、載っていましてですね。で、この記事は、文壇のヒエラルキーとパクリの境界線っていう、記事のタイトルで、インタビュアーの人が、島田雅彦さん。
島田雅彦さん。
はい。
ですね、島田雅彦、普通に小説家なんですけど、 多分、ダブル村上ぐらいの世代の小
う
説家だと思うんですけど、何度も何度も芥川賞にノミネートされては、取れず、
そうなんだ。
候補になった作品集っていう恐怖の本も出
へえ、
版
そう
で
な
きる
の。
ぐらい、
すごいね。
まだ取ってないんですか
取っ
ね？
てな
もうい
の。
取っ
で
た
も、
んですかね？
芥川賞の選考委員であるらしいよ。
なるほど。
選考委員の人は取ってるんじゃないですか。ちょっとわかんないですけ
今喋りながらちょっと調
ど。
べますね。
島田さんに聞きに、書店の出資のライターさんが聞きに行ったと。ああいう記事だ。そうです。で、2個上がっていて、2018年の北条優子さん？北条博子さん？美しい顔。
それね。
後から参考文献出してみたいなやつですね。で、あと2019年の、古市、何これ？折戸さん？100の夜は跳ねて。の選評でも、なんていうんですかね。評説というか、模倣というか、そういうものに対して、かなりネガティブな、コメントがあったと。そういう事件に対してどう思いますか、島田さんみたいな、話を、最初のきっかけというか、糸口にですね、小説とか、文章、作品に対する話をしてる。島田さん撮ってた芥川賞。
ずっと調べたんですけど、
ない。
取ってないけど、芥川賞の選考委員長をしてます。
いや、そうですよね。選考委員はしてるんでしょうね。だから、聞きに行ったのかなと。思って。これは僕、ちょっと古市さんとか、北条さん、あんまり知らないんですけど、相当、山田さんのコメントとか、吉田さんとか
山
の、
田さんきつかったん
で
で
も
す
な
よ
いです
ね。
よ
もう
ね。
落胆しましたみたいな書きぶりを。
教授にかける行為、別種のいやらしさとか、なんかすごい言われようで、これ古市さん2019年の、作品ですね。そんなに言われる。だからこれも、読むと、誰かを取材したんですよね。取材して、取材した相手も作家さん、ものを書く人なんですよね。
作家さんがもう多分似たような作品をすでに書いてて、誰に取材行ったんですかとかなんかそういう話を聞いて、それをもちろん丸パクリじゃない形で、同じ人にもインタビューしに行ったのか、その作家さんにだけ話を聞いたのかちょっと忘れましたけど、聞いて、その作家さんが書いたテーマと同じテー
テーマ
マ
で、で
と、
も自分の作品を書いたんですよ。
ただ、文字だけで見るともう明らかにあらすじも一緒、
そうなんだ。
ですけど、でも例えばね、主人公がいて、例えば大切な恋人を亡くしました。それでも強く生きていきますっていうあらすじが A さんと B さんが書いたら、もちろん違うものにはなるか
そうで
な
す
と
よ
思うん
ね。
ですけど、そういう感じなのかなって思ってるん
違
で
う
す
も
け
のには
ど、
なってた。
どっちも読んでない。
そうなのね。すごい、今読んだ感じで言われたから 読んでないのね。なるほど。
山田エイミーが切れてたのは見た。
すごいですね。
山
文
田
章を見せても
エイミーも
相
別
当、
に大した、
そういうことは言わない方がいいですね。とかじゃない。
重たいこと書いてるわけでもないですけどね。
いや、なんていうんですか。古市さんのに、件に関しては、特に本人にも許諾を取っているし、別に違法なことをしてるわけでもないし、テーマは一緒だけど、そんなの別に小説じゃなくてもいろんなジャンルで起こり得ることで、なのにすごい酷評されているわけですよね。
そうですね。ただ、美しい顔の方はそんなに、ちょっと騒ぎになったから
そうなんですか？
ぐらいで、そこまで長いこと怒られなかったと思うんだよね。
美しい顔は、普通に手続き上 NG だみたいな感じの書き方ではありましたけどね。
震災があって、で、その体験者の方のとか載せてるんでしたっけ？
その後から載せたのか、言われて、聞かれて言ったのか、
そうです。
みたいな。
自分が書いた、あくまで
手でね。
も、自分で全部バーって書いたようにしてたけど、でも、ここの文章のこのページのところは、震災体験記じゃないですけど、他のドキュメンタリーなり、文章なりとかから持ってきた、実際の人が喋った声をそのまま小説の中に入れたりしてたから、なんて言うんですかね、人の体験をこのまま カッと自分の中に部分的に移植してるのがどうなのか。
いや、まあ、僕ちょっと両方とも読んでないのであれですけど、すごい言うんですよ。なんかリアリティがないみたいな。
はい、
本人が体験してないから薄っぺらみたいなこと言うんですけど、その体験してない事前情報があるから的なところは絶対あるじゃないですか。
そうですね。
その、まあ、なんていうか、フィルターと言っていいのか、バイアスと言っていいのかみたいな。で、島田さんが言うには、いや、小説じゃないけど嫌だよねみたいな言ってるけど、単純に彼らは嫌いだ、好き嫌いで嫌いだったんじゃないみたいな。ただ嫌いっていうわけにいかないから、まあ何かしら言葉をこう、織り交ぜて、なんとなくそれっぽく言ったんじゃないのみたいなことが書いてあって、
はい、
まあそれは嫌いだったらしょうがない。まあ審査員としてどうかは別にして、しょうがないなと思いつつ、ね、なんだろう、手続きとして問題なのと、創作の結果、そのオリジナリティ云々がさ、文章だけでわかるもんなんですかね。アウトプットだけでね。もうソーカル論文を思い出しますよね。ソーカル事件をね。
はい。じゃあソーカルの解説を短く。
ソーカル、アラン・ソーカルでしたっけ。知の欺瞞とかっていう本にまとまってますけど、ちょっと分野を忘れた、多分ソーカルさん自身は、
別分野の人ですね。
そう、別分野の人。まあ、ちょっと、例えば社会学かなんかの分野の人で、で、自分が本来専攻してない、学会に論文を出すみたいな。その時に、なんか、さもそれっぽい言葉をいくつかつなぎ合わせ、まあ、それは、実際ある言葉を別の意味に使ってみたいな感じで、この、すごい雑な説明で申し訳ない。
はい、
まあ、使って、頭が良さそうに書いた論文を、学科に提出したら、素晴らしいって褒められたみたいな。で、後から、いや、あの論文、自分がそういう意図で、書いたものですよと。結局、あなたたちちゃんと論文読んでないよね、みたいな、話なのかなって思うんですけど。だそれも、いや、出てきたアウトプットだけを見たら、純粋に評価したわけじゃん。
はい、
で、書いた本人は、嘘でしょ、こんな意味のない文章評価されんのみたいな感じになっていて、そのギャップがあるのは多分どこでもあるんだと思うんですよね。はい、まあ、ソーカルが提起した問題は別にその限られた分野だけではないと思うと、いや、そういうことが起こらないわけでもないのかな、みたいな。
だからその、本来は見る側が作品がどうかってこう品定めというか品評をするんですよね。その
審査員が、
はい、審査員が、うん、がの構図が古市さんとか、まああるいは美しい顔のにしても、
うん、
審査員側の審美眼が問われちゃったみたいな。なんか あなたたち普段は矢印こっちに向いてて審査してますけど、
うんうん
なるほどね、あなたたち本当に審査できてんのっていう逆の矢印を向けられて
21世紀のソーカル論文だったわけですね。
はい、本人の意図に関わらずね。
なるほどね。
うん、それに対してすごくなんか、
うん、苛立ち
が立場が揺らいだりとか
不愉快にな
るのかな。古市さん、私あくまでも私のイメージですけど、まあ古市さん東大出てるからには限らないけど、まあ、頭いい人だと思うんですよね。まあ、まだ博士取ってないですけど、
社会学の人ですよね。
はい、そうですね。
うん、先生、同じね、社会学
の。上野千鶴子先生の弟子であるんですから
ね。らしいですね、上野先生ね。
はい、で、前回も芥川賞ノミネートされてまして、そうそう、うん、これ2回目だったんですよね。うん、で、まあ、私は、まあ、もちろん誰でもそうだと思うんですけど、賞をくれるなら欲しいなっていう気持ちはあると思うんですけど、古市さん自身に。
芥川賞って自選みたいなさ、勝手にノミネートされるのか。
勝手にされる本人の意思には。
あ、関係ないんだ。自分でやるんじゃない、応募するわけじゃないんだ。
で、うん、多分2回ノミネートされ、今1回目ノミネートされて落ちて、取れなかったんですね。
うんうん、
で、まあ次本書くときにどうしようってなるときに、
うん、
なんかもう本当に欲しいぐらいならおちょこったろうかなって思ったんじゃないかなって思うんですよね。その、普段のコメントにしてもちょっとこう、ハスに構えて、
なるほど。
やるの好きじゃないですか。
そうなんだ。
だから、おちょこったろうかなって思って、
あえてそういう手法を取った。
別に、本人、ね、又吉さんみたいになんか、 人生の半分かけて小説書いてますみたいな
ああ、
感
まあ、
じじ
そん
ゃ
な
ない
感
と
じ、ね、
思
か
う
も
んで
し
す
れ
よ
ないで
ね。
すね。
だからまあ人をバカにするじゃなくても、じゃあ違う切り込みからやったらどうなんだっていう、まあちょっと実験的なことを、本人が分かってやってた可能
論文とかにしてくん
性、
ないのかな。
そうですね、どうなるんですかね。
もうなきにしもっ
もうあ
ていう
らずかな
感
と
じ
思っ
なんじゃないか
て。
と。そしたらバレちゃダメだけどね。もうちょっと隠しとかないとダメなんじゃ
まあでもノミネートまで行ったら
ない。あ、
いい
言っ
ん
た
じ
ら
ゃないで
OK な
す
のか。そうか
か。
そうか。
わ
そ
かん
こ
ないですけ
で最
ど。
初のフィルターは、くぐっていると。そうか。そうなんですね。なるほど。
だから私がさっきいいなと思って買ったバッグがステラのパクリだったみたいに、やっぱ審美眼、さっき言ってた、そもそも美しいって何ぞやとまた別の視点で、じゃあ私が美しいって思うとか、この小説いいなって思う根拠が難しいですよね、なんか。
難しいですよね。まあ難しいっていうか、いや、別に好きなものは好きでいいんだとは思うんですけど、それが誰かの評説だったみたいなことを知った時に、心の持っていきようが難しいっていう話でしょ。
そうです、そうです。
僕、自分としてはね、純粋にいいなって思って買ったけど、あれ、これ実は、オリジナル別のところにあったのみたいな。まあね。
でもさっき
確か
の、ワイチェアは中国の椅子を元にエッセンスにして作ってるんだっていうのも、もちろん見比べたら、なんか共通するとこあるなとは思うんですけど、別に嫌な気持ちにはならないじゃないですか。だからこう、さじ加減なんですかね。
ねえ、どうですかね。なんかまあ、今ね、僕らは当たり前みたいにこう、ある程度オリジナルが大事みたいなことを言ってますけど、多分、まあもう50年も前、もそんなに前じゃない時は、いやいや、ある程度こう、盗んでうまく真似していくみたいなことが、結構当たり前だった時代も、日本にもまあ、あっ
イブセ
た。
マスジなんてパクリだらけって言いますからね。
そうなの？
小説家。はい。
黒いやめ
黒
だっ
い
け？
飴。
そう。誰から、
わかんない。いろん
い
なと
ろん
こ
なところ
から。
から。いや、なんだろう、でも、これ中国の例も載ってて、中国面白いのは、まあ、今でこそ、世界第二の大国になってるけど、それに来るまでは、日本なり、韓国なり、いろんなところの、まあ、物を買ってきて、家電を買ってきて、分解して、全く同じものを、作ろうとして、それ
は
で技術発展で、日本もかつてそうだったわけじゃないですか。で、それって別に、模倣とか盗用とかじゃなくて、純粋にな経済活動として、まっとうなもんじゃないのみたいなことを言っている。まあ、言っている人の記事がある。
い。はい。
で、でもね、日本も少し前までという。まあ、ある程度まではそうだったし、それのおかげで経済成長ができたっていう面もあるとすると、そう、一概に、じゃあダメかとか、言いづらいなというかね。
そうです。まあでも一方でフランスみたいに保護するとうまいこと言ってるパターンもあるから、もうどっちかわかんないですね。
いや、中国も保護はしてますよ。単純に、国家としての近代化のフェーズが違うだけなんです。まあ、広報しようとしてるというか、まあ、制度が徐々に整っているって意味だと思うんですけど。だから、その中でもフランスはちょっと特殊。フランスと、まあ、ドイツ、ファッションにおいてはちょっと特殊なんでしょうね。どっちがいいのかわかんないけどね。難しいですよね。
パクられた側はムカつくんですかね。
人によ
ど
るん
の
じゃ
ジャ
ない
ンルに
の？
おいても。
人によるんじゃないですか？なんか、ねえ、あるのかな？されたことがないからわかんないですよね。されてもほとんどわかんないでしょうしね。
そうですね。
なかなかね。
なん
まあ、
か
いい気はしないかも
オールウェイズ三丁目の夕日って
ね。
映画で、
山なんとかさんの監督ね。
男の子、主人公の男の子、五十嵐健太くんかな、が、小説、売れない小説家のおじさんの家に居候するんですよ。で、そのおじさんは売れない小説家で、で、その小さな小学生ぐらいかな、の男の子が、 なんかこう、未来は車が飛んでて、何々でってこう、ノートに、僕の考える最強の未来の街みたいなのをこう、書いてて、で、それを見た、その小説家、売れない小説家の人が、それを自分の連載に書いちゃうんですよ。おい、
なる
めっち
ほど。
ゃええ想像しとるやんけ、って、SF 小説みたいな。で、それをその子に隠してたんですけど、ある日見つかってしまうね。だからなんかもう急に泣き出して男の子が。で、その小説家の人の方がなんか本当ごめん、本当ごめんって謝るんですけど、いや違うんですって、嬉しいんですっていう。なんか僕の考えたやつを、こうやって、形に、ちゃんと形にしてくれて、こう本になってるのが嬉しいみたいな。っていう、まあ別にそこが、映画のメインのところではないんですけど、ああ、なんかそれ見た時は初めて、なるほど、パクられてるじゃないですけど、まあ、それが嫌じゃないこともあるんだなって思ったんですよね。
なるほど。まあ、著
ま
作権意識が低いっていう
あ。まあ、間柄によるとかもあるかもしれない
間
ですね。
から、どうなんでしょうね。日本も決して別にこう著作権に対する意識が高かったわけでもないみたいですね。福沢諭吉が、最初にみたいな自分の本を勝手にちょっと他の人が出版されても困るから保護してくれるみたいな感じで始まったみたいですけど、海外からの著作保護、まあ、当然言われるじゃないですか。でもアメリカで出された本を日本で勝手に翻訳して、版元に何も言わないみたいなこと、まあ、もちろんこう、日本はいろいろ、日本に限らずやっていく中で、いや、それちゃんと言ってよっていう国際条約にずっと最後まで抵抗してたらしいです、日本は。いや、そんな翻訳してるし、こっちのもんやろ、みたいな。あ、そういうあれかわかんないけど。だから、あんまり高く、徐々にしか高くならないのかもしれないですよ。
まあ、でもその一方で、なんかツイッターとかにこう、アニメのワンシーン貼るのあるじゃないですか。まあゲームの画面でもいいですけど。それが、あと、二次創作とかもですね。
ああ、そうですね。
それって、まあ企業、ニンテンドーとかもそうですけど、ある程度、黙認はしてるんですね。
任天堂はしてはないんじゃないですかね。漫画とかは
あ、そう
ね、
で
し
す、
て
ま
る。
あ。で、それを、黙認して、別に同人誌出して、少々利益得るのも構いませんけど、まあ、ある程度ね、みたいなところがあって、でもそれが、それのおかげで、にぎわってるっていう部分もある
まあ
じゃ
そう
ない
で
です
よ
か。
ね。
だからその市民の中で、そこまで莫大な利益を出さない程度で、こう、みんなで自己生産して楽しんでる、二次創作して。まあまあ、のい、うん、だから、そこまで厳しくすることはないかなとは思うんですけど、それも取り締まれとは言わないですから。
ああ、なるほど。
でも、まあ、それも、意識が低いのの延長線上には一応あると思うんですよ。
まあ、そうね。難しいですよね。二次創作、確かにね。まあ、すごい厳密に言ったら、きっとアウトだけどってことですね。業界全体の発展には大きく寄与しているので、確かにね。まあ、そういう曖昧な感じで行くのがいいのかもしれないですけ
そうです
ど
ね。
ね。ボーダー決めると多分、どっかからどっかまでみたいになっちゃう。
でも、クッパ姫は怒られてましたね。
クッパ姫って何でしたっけ？海外の人が書いたやつ？
クッパを女体化させたような、
はダメなんですね。任天堂はでも、未だに厳しいんじゃないですか？二次創作も、あれですよね。多分ゲームの画面は、多分個別にプラットフォームと契約してたんじゃないかな。多分。まとめて、お金なか何かはわかんないですけど、してるんじゃないかと思いますけどね。
あんまりね、クッパの BL 書こうとは思わないですけどね。
まあでも、ああいうコミケはロングテールであることに価値があるんでしょ？
そうですね。
だってメインはもうあるんですからね。誰も、いや、100人、1万人いて1人しか好きじゃないけど、でもこうね、本作ではやられないようなものに価値があるんじゃないの？
清水さんには1ミリも刺さらないと思うんですけど、私大好きなフレーズがあって、推しキャラの夢小説を検索したら、サイドンの夢小説より少なかった件についてっていうのがあるんですよ。 サイドンってわかります？
サイドン、
ポケモン
の、
あれよりも少ないマイナーな夢小説大丈夫って。でも、書いてる人もいるんですよね、そのサイドンの夢小説も。それより少ないやつも。
うん、もうアマゾンもびっくりのロングテールでしょ？
そうですね。市民たちの手による。
いやー、それはすごいですよね。ねえ、だから、このままでいいんじゃないですかね。そういう、そのあたりはね、わかんないけど。
あ、でも、前も言ったかもしれないですけど、例えば一休さんのアニメのワンシーン、ポツネンとしてる一休さん、壁になんか背中をもたれかけさせて、はーってしてる、はいはい、一休さんのこう、アニメのワンシーンの画像をツイッターで貼り付けて、なんか給料日前日の俺とかこう、文字をつけて大喜利していくのが一時期話題になってたんですけど、それの、某大企業大人気ツイッターアカウントが、なんか、それ同じようなフォーマットで、なんか他のうちの製品をおすすめしたいけど歯を食いしばって他社製品、おすすめしてる俺とかなんかつけて、一休さんの画像をやったんですよね。で、なんかそれは、ちょっとね、ざわざわしてたんですよ。
あ、なるほど。
難しい。その、ね、ツイッターの中で流行ってるから、ね、じゃあうちもって言ってやると、いや、大企業やからそれはダメでしょって。
ちゃんと契約しろみたいな話になる
みたいな。
俺らはいいけど、企業は法人はダメでしょみたいな。ああ、なるほどね。その感覚もわかんなくはないですよね。そうですね。
まあでも、
コミケに集英社が乗り込むみたいなもんでしょ。ただ、ね、バスターコールのは、だから近い感じですね。
ああ、ワンピースのね。
非公認と言いながら、公認してやっていたああいう活動って、その、まあ市民、まあすごいマーケットは大きいけど、一人一人の個人が楽しむ二次創作だからってこう、言って、許されてきたマーケットに、急にこう、大きな資本力を持った法人が乗り込んでくる感覚、今の、さっきのね、はい、メーカーの話も。
うんうん、それ分かってからのバスターコールの記事読むと、もう恥ずかしくて死にそうになりますよね。
そうなの。そうね。いや、難しいですよね。公式だったら二次創作じゃないからね。
そうですね。
別に悪いことはしてないんでしょうけどね。でもそれを二次創作的に見せているのが、やっぱり反感を買うというか。
なんかね、乗り込んで、土足で踏み入られた感じが。
なのかもしれないですよね。その文化を作ったら間違いなく、その、まあ名前も知らないって言い方ですけどね、こう一人一人のこう創作者ですからね。まあそこに敬意はないとっていうのはありますよね。
まあでもあれでしょ、一時創作したのはわしやぞって言っていくんでしょ。
小田さんとか連れて。いやでもそれはでも持ちつ持たれつなんじゃないんですか。
ね。
わかんないけど。ね、いやでも多分日本、フランスが特殊なように日本も多分そのまあ、キャラクターを記号的に消費するみたいな、大塚愛さんとかが言っているような、
はい、
あの消費の仕方は独特ですよね、きっとね。あれはなんかなかなか海外の人とかも理解しづらいんじゃないかって勝手に思っちゃいますね。大塚さん、大塚愛さん、
はい、
多重人格サイコとか書いてる。
うんうん、もう今は学者になってる。
もうそうですね。学者さんとかね、研究者さんみたいな。物語消費論みたいな選手があって、はい、まあ、それにすごく詳しく。書かれてましたけど、まあ、そういうねキャラクターの、まあ、記号化とか再利用というか再消費みたいなのはでも個人的にはすごいいいなと思うんですけどね、まあ、多分こう制度の網にはなかなかかからないようなそういうところにこそ創造性があるよねみたいなね感じもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、消費の仕方で言うとなんかこの前海外でワンピースのルフィはアセクシャルじゃないかって。確かね、好きな恋をしないタイプの人っていうんですか。
作中で誰ともってことですね。はい、まあ確かにね。
うんうん、で、海外の人が、アセクシャルなのでは、みたいな、
うん。アセクシャルってごめんなさい、
その好きな、好きにならない、恋愛をしない。
っていうふうに言い方する。
あって、で言ってたけど、でも日本人からすると、なんて言うんですかね、主人公なのに、あんまり要素入れたくないから、主人公はそんな恋をしないとか、こう恋に鈍感だみたいなのって、まあ別に珍しいことじゃないと思うんです
よ。設定として。
設定として。なので、日本人的には、 別にワンピースのルフィだけが特別なわけじゃなくて、
う
まあ
んうんうん。
別に他の漫画でも確かあったし、なんか別に多分ここに恋愛要素がいらないから、まあ厳密に書いてないし、別にそんな触れてないだけやけど、海外の人にとっては、
あ、違和感があるん
なん
だ。
か別に海外の全てが恋愛要素入ってるわけではないと思うんですけど、まあ確かに作中でも、こう、ハンコックにモテてるルフィでも気にしないとか、なんかそういう、なんかところどころ気になるところがあるらしくて。だからこ
ああ、なるほど、そっかそっか。ああ、なるほど。
う、
誘惑され、あ、明確に誘惑されているシーンがあるのに、基本的には無反
全
応で
く
あ
刺
るっ
さら
てい
ない。
うのに違和感があるってことね。ああ、まあ確かにね。
でも、まあ、日本人としてはじゃないですけど、なんか別に、まあ、漫画やし、みたいな感じで、特になんか私は違和感なくそういうのは読み飛ばしてたんですよ。
ああ、なんかまあ思ったのは、そのシン・ゴジラを、東映一社提供で庵野秀明さんが監督した時も、ちょっとまあ聞いた話なんですけど、本当は、その作中の女性と男性のこう恋愛っぽいこともやってほしくて、それに著名なというか、若い人に人気があるのか、ジャニーズなのかわかんないですけど、そういうのを起用したいみたいな意図があったけど、で、多分制作委員会方式になるとさ、こういろんな人が関わるから、
うちの子も入れてく
入
だ
れ
さ
てい と
みたい
か、
な。
なるけど、多分、東映さんだよね。一社にして、いやいや、作品のクオリティとかストーリーにいらないからって言って、こう全部そういったものを排除していって、まあそこまで大きく受け入れられたみたいなこと、ちょっと似てるのかなっていう気はしますけどね。ワンピースに、ね、多分いらないでしょうしね。
そうですね。
もともとまあなんか世界観の設定とか、なくていい。なんか単純にクオリティのためなのかなって気はするけど。チェンソーマンとかね。鬼滅の刃とかは、ちょっと入ってたりしますしね。
それ言ったら、幽遊白書の最終回なんで少女漫画だったんですかね。あんなに霊が打ち倒してたのに、最後なんか。
難波文化、ちょっと余っちゃった感じがね。
奥さん書いたんじゃないみたいな感じで、
そんなこ
終わ
と
り
は、
ましたよね。
まあ、やっぱり創作の幅が広いっていうことでね。はい。続きをぜひ書いてほしいですね。
ね。
今の方のね。
今の方の
今の
ね。ずっと船の中やからね。
ね。そうね。そうなんですよね。なかなか。でも、そう。何の話でしたっけ？
一応今日は雑誌広告の
著
話。
作の話ですよね。コピーライトのね。まあ、そうか。日本の二次創作とか、独特のこう消費の仕方と、感じですかね。
でもこの曖昧な7で行くのが一番いいですよねっていう現状が、まあ、続
まあ、
けられ
そう
る
な
ん
ん
で
です すよ
かね。
ね。よくない。では、ね、今回の、例えば学級閉鎖とかでも法的根拠って、まあ、もちろんそうで言いますからね。じゃあ、二次創作に法的根拠なくていいのみたいなのはあるかもしれないですよね。
ね、いつ
曖
の
昧
日
なまま。
か
いつの
す
日
ごい
か。
線引きがされる日が来るのかもしれない。
ああ、まあ、そうね。どうなんでしょうね。OK ってなるんじゃないですか？
逆に。
わかんない。その方がいいかも
そうですね。まあどっちかで言ったら出版社側がその発展のために涙を飲むしかない感じですよね。
いや、でもその漫画村とかに比べて直接的な損害は大きくないと思いますけどね。どうなんでしょうね。
そうですね。まあ、まんまルフされるよりはいいですよね。
そうですよね。スキャンした画像がね、そのまま行くよりかはいいかなと思いますけど。難しいですね。そこら辺はね。あ、でもそう、広告は編集長の方が変わって、もう、硬派な雑
いいで
誌
す
になった
ね。
ので
論文集みたいな体
論
裁です
集
も
み
ん
たいな、もう
ね。
これ書体もね、一種類しか使ってなくてね。もう、見出しも本文もね、タイトルも多分、全部ウェイトとサイズ変えただけの一種類の書体でもいいなって。
なん
デ
か。
ザインもね、多分、電通の方の、電通って書いてある。すごいよね。
なんですか、懐の広い博報堂みたいな感じで
ねえ、
やって
そう、
るん
い
で
や、
すか。
すごいくないですか？もうすごい面白いなと思って。また、次の特集は流通らしいです。
お、二文字。漢字二文字。
流通だって、
なるほ
なんて言うんで
ど。
すっけ？英語でなんて言うの？
流通。
まあいいや、ロジスティックス。
もう今そんなこと言ったらもう物流とかね、コロナ絡みでしか書けない気がしますね。
まあ、発売日は決まってないみたいなので、決まったらお知らせしますって書いてある感じ
へえ、
なので。面
まあ、
白そうですね、
そうで
流
す
通。
ね、流通。
ぜひね、200円で買えますから
そう
ね。
ですね、データだけ
デー
でよ
タ
か
で
った
ね、あれ
ら。
どういう、コピー代、あれ全部コピーしようと思ったら、多分これ、
結構なページ数です
2000
け
超え
ど。
るんでしょうね。220ページ超えてるから。
かける20、40円か、両面で。
やろうとするとね、なんでしょう、紙で買った方が結局は安いみたいな
そ
感
う
じ
で
なのか
す
な。
ね。
まあでも別に印刷しなくても、
iPad で見た
iPad
ら
で
み
見
た
てい ね、
な。
みたいな。いや、でもすごい面白い。いいですよね。多分ずっと考えていかないといけない問題ないんでしょうしね。硬派な雑誌になりました
ね、いきなり。あ、でも面白い。次もまた、ちょっと発売日は未定ですけど、出たら。
ね、いいですよね。面白い。という感じですが。
じゃあ最後よろしいですか、一言は。著作。
ちょっとね。なんかまあ、中にも書いてましたけど、あんまり、じゃあ何か制度で縛ってとか、ダメです、ダメですっていうよりかは、まあ、言って保護ですからね。いや、僕、大塚愛さんの、また別の本ですごい、あ、いいな、この人すごいなって思った言葉があって、ジャパニメーションはなぜ破れるかっていう新書がね、出てたんですけど、まあ、当時はまだ文化庁メディア芸術祭とか、まあ、そういった賞とかもなかった時に、なんか彼が本の中で日本のアニメや漫画がこう国からお墨付きをもらったりとか保護されたりする対象になったら、もうそこでその文化死ぬみたいな、それになるぐらいだったらそういうことを一切受け付けず自分は創作だけすべきみたいな、まあちょっといいうろ覚えですけど、そんなこと言ってて、でその覚悟はすごいなと思って。なんか別にね、その二次創作してる人もきっと別に何か賞が欲しいとかじゃない、純粋に好きなっていう動機でやっているんだろうなと思うと、いや、やっぱりそういうことをね、続けていける環境だといいのかなって思ったりしますね。まあ別に僕あんまそういうの買わないし、これも行ったことないんですけど、まあ素晴らしいなって思いました。
今ね、テレワーク推進してるんで、余暇が出たらこういうね、
まあ
も
そう
の
で
を
すね。
書く時
皆
間
さんが
も
ね。
生まれるかもしれない。
小説とかね。いろいろやったら
タ
いい。
イガー&バニーのアニメも来年始まるんで、ぜひ皆さん二次創作頑張ってほしいなって、一
あ、で
読
もあ
者
る、
か
ある、
ら。
あるんだ。そっか。また同じように、スポンサーつくんでしょうかね。ペプシとかね。
もしかしたら
ど
もう
こがつくんだろう
違う
ね。
かも、新しい企業、メルカリとかつくかもしれないですよね。
あ、めっちゃ面白いね。いいじゃん。なんか、エアビーとかね。ウィーワークとか ついてくんないから。ああ、そしたらね、あ
ウーバ
だ、
ーイーツと
は
か。
いつとか、ちょっと柄悪かったりするのか
なんか背負ってる。
な。背 負ってんの？ちょっとタイガー&バーニーのそのスポンサーのあれだけ最後説明してもらっていいですか？
スポンサーですか？タイガーバニーって、
アニメーションですよね、日
ア
本
ニ
の
メで
ね。
す
サンライ
ね。
ズ？どこだっけ？
桂さんが、漫画家の桂さんが、キャラクターデザインをして、普通の普段は人間なんですけど、こう、仮面ライダーみたいな、
ヒー
こう、
ローものね。
ヒーローもので、そういうアーマーみたいな、こう、ロボット
変身するんだ。
に、なって戦うんですけど、そのアニメの中の設定で、ロボットにはスポンサーがついてるっていう設定で、なんですね。だから、スポンサーの CM にもそのロボットが出たりするんですけど、それが、現実世界とリンクしてて、牛っぽいキャラクターには牛角がスポンサーでついてるんですね。
本当だから本当にスポンサー料もらってっていうことですよ
そう
ね。
です、そうです。牛角とか、で、ペプシの、スポンサーがついている女の子のキャラクターがいたりして、で、本当にその時間帯は、その女の子が出てるペプシの CM を流したりもしてたんですね。
アニメーションが放映されてる間のこう15分の CM の時に。
間
あ、
で。
そうなんだ。
もう
す
そ
ごい
れ
ね。
がわかんない。そのアニメ枠の中に入ってたのかよく
そんな
わ
こ
か
と
ん
ない
ない
で
ん
しょ。
ですけ
CM
ど。
でしょ。
まあ、アニメがあったり、そのだからこう、スポンサーの意向をヒーローたちが、
作中でね。
街を壊しすぎるとスポンサーに怒られちゃうって
なるほど、なる
した
ほど。
りし
せち
て、
がらいね。
若干2.5次元というかこうリンクしてたんですよね。で、いろんなこうヒーローに本当に腕のところにロゴがついてて、牛角、ペプシなどなど。なので、多分今回、来年アニメがまた復活するんですけど、
いいです
ス
ね。
ポンサーがもしかしたらね、
どこになるんだ
新しい
ろう
企
ね。
業がつ
出
く
る
の
と
か
ね。
なって。
でも結局、C 向けというかね、あれでしょ？その消費者に向ける企業が多いよね。いきなりだってココマツとかさ、
そう
そ
で
んな
す
じゃな
ね。
いよね。B2C というかね、こう消費
そうですね。牛角なら食べに行けるとと か。
か。何になるんでしょうね。
でも絶対効果あると思うんですよ。だって牛角に食べに行ったりするんですよ、ファンが。ただそれだ
そ
けで。
のタイアップのキャラクターのこう商品がとか、ノベルティがもらえたりとかも、ある
あ
でし
る
ょう
かも
ね。
しれないし、多分なくても私は行くと思いま
行
す
くん
ね。
だ。
好きな人
キ
は。
ャラクターがね。何人ぐらいいたんでしたっけ？結構多かった。
7、8人いた
結
よう
構
な
多い
気
ね。
がするんですけ
だからス
ど。
ポンサーの数だけいるってことだよ
あ、そうで、一人一人にスポンサーが
ね。
ついてる。
そうか。いいですね。なんだろう。
10年ぶり？ 12 年ぶり
そ
の
んなに前、
第2弾なんですけど。
桂さんまだ生きてんの
本当ですね。いけ、もう、あ、キャラデザー決まってるんで大丈夫
ね。
です。
同じ人なの？キャラクターも変わらないのか、そっか。新しいの出てくるでしょ、キャラクタ
そうですよね。タイガー&バニー2みたいな体でや
ーで。
るら、
出るよね。
映画化もされて、その映画化の続きを、
なるほど
や
ね。
るっていう話ですけど。なので、1では、主人公のヒーローの力、ちょっとこう、特殊能力みたいなのが、どんどん落ちていくっていう作中
そ
の
んな
中で。
設定だったっけ？
なので、こう、変身できる時間が、どん
短
どん
くなっ
短
てんの？
くなってくるんです
へ
ね。
え。なんで？スポンサー料は足りない
いや、本人の人間側の能力というか、体力みたいな。
の？へえ、そうな
で、
んだ。
はい。でも、それでもまだヒーロー続けてるよって言って終わるんですけど。
気持ちが大事だみたいな話ね。
それが、じゃあ2になるとまだヒーローできるのか、わかんないですよね。
おお、まあね。でも2社ぐらいスポンサーつくんじゃ
逆に
ない？ で、どこがついたら面白いね。ネットフリックスとかつくのは。地上波だよね。
地上波です
そう
ね。
ね。
でも、日本の企業が多か、ペプシは、その海外だけど、日本で売ってる
そうですね。
企業だったので、どうなんですかね。
いやね。
アマゾンと
グーグル、ア
か、
マゾン、フェイスブッ
ガバ、
ク。
外資系の 強そうな
誰が一番強いみたいな。あそこ株価下がったからちょっと弱くしとくっつっ
ガバパンチとか。
て。怒られるね。怒られるよね、それで、ね。そうなんですね。なるほど。まっとうなというか。まっとうなって言い方あれですけ
あ、
ど。
でも、浸透はしなかったですけどね。
その一作しか
多
他の
分、
作品でない。映
ない
画で
と。
はね、プロダクトリプレイスメントって言って、こう、携
天気
帯
の
電
子
話
みた
を。
いな。
天気の子、そっか。日
ガ
清
ン
とか。
ガン、はい。
すごかったよね、あれ。確かにね。
あれのために作った映画じゃないかと思いましたよね。順番、手段と目的が狂っとるなっ
2時
て。
間の CM を作った感じ？
はい。
そんなことはない。そんなことはない。確かにそうですね。あれはかなり、いろんな企業とタイアップしてましたね。本当だね、そういえば。近いんじゃないですか、考え方
そうですね。
し
まあで
て。
も、あんまり他の全体に浸透したわけではなかったで
確
す
か
ね。
にね。世界観が壊れますしね。
まあ設
原作
定、
があれば
そう
無理
で
だ
す
し。
ね。設定によりけりですよね、元の。
カウボーイビバップみたいなのではできないでしょ、ルパンとかね。
確かに。
なかなか難しそうですね。ジブリとかやったらすごいスポンサーつきそうだけどね。やらないよね、やっぱり。面白そうですね。どんな企業がつくのか。もしくはつかないのかね。
そうです
つか
ね。
なくてやることもできますしね。面白いね。なるほど。
というわけで。
ですね。広告という博報堂が出している雑誌の、特集著作を元にね、ちょっとお話ししました。
では、本日のバルーンチャンネルは広告を取り上げてバルーンインクがお届けしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。